皆さんこんにちは。枝豆トークエピソード1へようこそ。働き盛りの女性たちは結婚、妊娠、出産、心身の不調といったライフステージと体の変化をリアルに感じる年頃でもあります。枝豆トークはそんな時期真っ最中な女子3人のモヤモヤや気づき、私たちならではの視点をニューヨークと東京をつなぎ発信する番組です。ナビゲーターは枝豆三姉妹、長女沙織、
次女智子、
三女マリ
がお届けします。では早速始めていきましょう。今回は記念すべき初回なので、私たちの自己紹介、そしてなんでこのユニットが生まれたか、なぜポッドキャストか、さらになぜ枝豆なのかなどについてお話ししていければと思います。さあ、いよいよ初回ですね。
ようやくですね。
ねえ、ようやくですね、うん、ちょっと舞台裏を皆さんにお話しすると、今日のこの初回収録を迎えるまでに延べ何ヶ月だっけ。
ほぼ半年。
ほぼ半年くらい。半年仕込んだね。
うん、
ね、でものすごい濃密なミーティングと、うん、まあドキュメント、あの作戦会議と称した電話会議でテレカンで作った Google Docs が100ページ近くになったということで、うん、ものすごい時間と労力と思いを込めて今日迎えてます。お二人どんな気分ですか？
ついにっていう感じです。もう待ちに待った初収録でドキドキしてます。
とも子は？
ある意味あの全員仕事をフルタイムで持っていながら、まあ、また勉強をしながらここまで来たのがある意味すごいなという思ってます。うん、
本当ですね。感慨深いですね。
うん、楽しみですね。う
ん、はい、なんかどこまで続くか分かりませんが、とりあえずあの私たちが誰よりも楽しみながらやっていきたいなと思います。で、3姉妹って言ってるんですけど、あの私たちリアルな3姉妹ではないんですよね。
そうですね、年齢でこう、はい、3人で区切って言ってるだけっていう
そうですね。で、あのその後もあのなんで、長女次女三女でこのユニットを組むことになったかとか、この3人であるやることの意味みたいなものも少しずつお話をしていければと思ってるんですけども、まずは、それぞれの自己紹介から、していきたいなと思います。まず最初に私から、長女沙織こと西部沙織です。私はライフサカスという会社の代表しています。会社は働く女性のライフステージにおける健康を応援するというのをミッションに、まず不妊体験を紹介するウムというウェブメディアの運営と、あと女性の健康や妊活と仕事の両立などをテーマに、企業さんとか学校、自治体向けの研修講演事業などを展開しています。個別にも女性のキャリアコーチとかメンターとして伴走サポートなども行っています。家族は6歳半年下のイクメン夫と、いやいや全盛期の娘の3人暮らしです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では続いて次女智子お願いします。
はい、次女智子こと松川智子です。今、ニューヨークに住んでいるんですけれども、私は、非営利団体アキュメンという、組織でニューヨークで、6年ほど働いています。仕事は何をしているかってよく人に言われるときに言うのは、ラーニングデザイナーをしていますと言っていて、まあ、要は、大人の学びのプログラムを設計する仕事をしています。で、大人の学びも、まあ、企業研修みたいな形もありますし、オンラインコースという形もありますし、選抜型で、やるフェローのプログラムというものが世界規模のものがあるんですけれども、それの1年プログラムのデザインとか、いろいろな、まあ、形の、学びの場のデザインをしています。で、もともと金融業界にいたり、まあ、その後教育学修士で留学したり、で、今はコーチングの勉強をしていたり、などなど、まあ、留学系の相談であったりとか、セクターを超えた、転職の相談であるとか、まあ、あとは女性としての、まあ、キャリア についての相談事などを、まあ、ちょこちょこ乗ったりなどをしている人間です。で、6年前にアメリカに来た時から、まあ、ブログを書いていて、まあ、そこで取り扱うテーマとかも、まあ、留学であったりキャリア、英語学習だったり国際恋愛だったり、あと心身のメンテナンスとか教育とテクノロジー、そういった内容を、まあ、専門として、ニューヨークで働いている人間です。家族というか、まあ、ニューヨークには、3歳年下のパートナーと、あとは、非常に穏やかな可愛い猫ちゃんと3人で生活しています。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
で、次は最後に三女マリお願いします。
はい、三女マリこと浜田マリです。私は今お茶の水女子大学大学院のジェンダー社会科学研究というところに所属しています。で、その前はアジアで働きたい日本人の応援サイトアブローダーズというものを人材体会社で立ち上げて5年間ほど運営をしていました。で、そのうちの2年間はマレーシアとタイで活動していて、もうずっと海外就職に興味を持っていたんですけれど、その思いがこう爆発して大学5年生の時に世界で働く日本人女性のインタビューサイトなでしこボイスというものを立ち上げて、これももう今年で8年目になっていて、個人でずっと運営をしています。で、現在までに800人以上にインタビューをしてきて、とにかく20代はがむしゃらにこう現場で泥まみれになって走ってきたので、30代になるにあたって自分の言葉にもっと説得力をつけたいなと思って、で、今は大学院で勉強中です。で、家族は4歳上の夫が1人と、あとはお腹に今5ヶ月の赤ちゃんがいて、2019年の11月末にうまくいけば出産予定です。はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあ2人とも自己紹介ありがとう。というわけで、はい、そもそも私たち3人の出会いは、私たちの共通の友人で姉御的な存在のケイシタ・エスノさんというお友達がいまして、その方がね、スナックを、昼にスナックをやってると。で、そこで同じ場同じ時間にたまたま居合わせたのが始まりで、すごい意気投合したんだよね。
そうですね、
はい、完全なる偶然でした ね、
で、そんな私たち実は属性としては結構バラバラなんですね、で、経営者に海外勤務に大学院生っていうところで、住むところも日本とアメリカだし、世代もちょっと離れてると、で、これ長女と三女の間でちょうど10歳ぐらい年が違うんですね、にもかかわらず3人それぞれが持ってた原体験とか課題意識が見事にバッチリハマったというのが今回のユニット誕生のきっかけなんです。で、原体験を少しだけ話すと、まず私長女は30代で大病になって、そこから不妊治療したんですね。で、病気は乳がんだったんですけど、その時私すごく孤独で、なんていうか世界で私だけが取り残されちゃったような気分になったんですよね。で、まさか私がって思ってたし、かつすごい一番辛かったのが、自分の中で描いてた未来予想図通りにならなかったことが、すごい自分自身が許せなかったんですよね。で、そういう時期があって、まあ、だからすごい幸せそうに見える友人とも自分のことを境遇を比べてしまったりとか、そんな時期が実際長く30代の中盤ぐらいにありました。で、そこで悶々としていろいろと考えさせられたと。で、次女とも子は原体験はどんな感じですか？
そうですね、私の場合は原体験2つ、まあ、大きくあって、1つは私多分もう物心がついても1歳ぐらいの時からアトピーを患わっていて、で、ただ10代20代30代と、まあ、疲れが溜まったり、まあ、あとこうホルモンとかバランスが崩れるたびに結構悪化していた時があって、で、まあ、ちょっと沙織さんとは違うんですけれども、要は長い間そういう体験があって、たまにけど外からは見える時は見えるし見えない時は見えないみたいな感じで、まあ、自分はアトピーだから何々ができないみたいな、なんかそういうのも少しずつあって、で、それをこうそれとともにずっとこう生活していたんですけど、やっぱり年を重ねるにつれてだんだんその体がにごまかしが効かなくなって、で、30代前半ぐらいの時ですかね、なんか本当にもうこう皮膚科とか、まあ、そういうこう当たり場的な 対処法じゃあんまりこう自分の体をうまくマネージできないみたいな時があって、まあ、根本的に自分のこう体について向き合う時期があって、っていうなんかその自分の体と他の人から見えない中でいろんな人がいろいろ抱えているみたいなことを思っているっていうのが課題意識として自分の原体験とつながっているところですかね。三女マリはどんな 感じでしょう？
私の原体験はですね、まず20代はかなりなんかがむしゃらに働いていて、なんか自分はあまりこう体のことをこう気にしてこなかったっていうのが前提であります。で、そんな20代だったんですけれど、後半あたりになってやっぱり海外で働くようになって、すごい行動範囲が広がっていった時に、ある時こうパタッとなんか電池が切れちゃったみたいに、こうお布団から上がれなくなって、で病院に行ったら甲状腺ホルモンが乱れていますということで、数ヶ月間こう起きれないようになりました。でそれまでは夜中までがむしゃらに働くっていうのがこうデフォルトだったんですけど、もう30代を過ぎた頃から徐々にそれがきつくなったり、あと今絶賛妊娠中で、今も甲状腺ホルモンの関係でちょっと体がだるかったりとかで、やっぱり今後のキャリアもすごいそれに伴って不安がこうどんどん増していくっていう中で、体とキャリアの関係を今後無視できないし、そもそも知らなすぎたなっていうところでもっと考えていきたいと思うようになったのが原体験です。
そういう意味だと、この3人って結構共通があって、多分、沙織さんもかなりバリバリ忙しい20代の、業界にいて、私も金融に20代すごく忙しい時期があって、で、マリーも忙しい時期があってっていう、なんか結構みんな20代が忙しくて、で、それぞれ違う形で体がシグナルを出していたっていう意味では、結構そこが共通体験だったり
そう
は
で
し
す
ま
ね。
すね。
改めて話すと確かになんか似てますね、ストーリーとし て。
そうだね。
そうそうそうそ
ね。なので、出会うべくして出会ってるってことかな。ね、でも2人ともありがとう。で、まあ本当、2人とも今言ってくれた通り、この三者三者三様の原体験をしていて、で、私たちが、まあ、それぞれの気づきのタイミングで共通して思ってたことがやっぱりあるなって思って、それって結局女のアラサーからアラフォーっていうのが、まあ、とにかく分岐点とか体と心の揺らぎが多い時期で、それに翻弄されてしまう時期なんだっていうことで、でそれって結局のところ全てほぼ例外なくライフステージと体と心にまつわるテーマが私たちをそうさせる、翻弄させるっていうことの気づきなんじゃないかなと思うんですよね。で、なんか例えば結婚するしない、妊娠するしない、出産するしない、病気になるならない、あるいは心身の不調があるないとか、まあそれまでなんとなく20代の頃はみんな横並びって思ってた友人のステータスがいつの間にか変わっていくとか、あるいは私はこんなことあるのに彼女にはない。とか、彼女にはこんなことあるのに私にはないみたいな、その隣の芝生が青く見えるようなことも増えてくる時期でもあると思うんですよね。で、かつまあ意外とこれは問題だぞって私たちが思ったのは、これほどまあ大切でかつタフでモヤモヤする時期なのにもかかわらず、この時期をしなやかに舵取りしていくためのコツとか取説って私たち全然知らないんですよね。
そうですね。直面してからこうバタバタと調べたりとか、なんかどうしたらいいかわからなくて一人でへこんだりとかします
そうな
ね。
の。すごく後手になってしまうっていうか、全部対処療法になってしまって、でかつさらに悪いことにそれを本音で語ったりとか、渦中の人が相談し合える場もないよねっていう。で、結局会社じゃそんなこともちろん無理だし、でさらに友達同士だって言う人を選んじゃうようなことが結構あるんだよね。で、世の中にないのだから、ないものはじゃあ私たちが作ってしまおうというのがこの活動です。
はい、その通りでは
い、
す。
はい。なので、私たち枝豆トークでは、私たち揺らぎ世代の女性たちが気になる体と心のぶっちゃけ話や旬のニューストピックや そこを通じて社会の普通とかこうあるべきに収まらないカラフルな生き方たちを日本と世界から発信してワイワイ語り合って議論していく、そんな場を作っていきたいと思っています。というわけで、ここまで枝豆の説明を1ミリもせずに枝豆枝豆枝豆と勉強
そうです
し
ね。
てきたのですけれども、聞いていただいているリスナーの方々は、はにゃっと なんで枝豆ってもしかしたら思われてきたかもしれないので、改めてそもそもなんでこの名称でどんな意味を込めてるかっていうのを、よかったら三条マリ聞かせてもらえますか？
じゃあ枝豆名付けの三条マリですが、枝豆ってそもそもが皆さんよくお酒のつまみとか、なんかご飯でちょっと混ぜたりとかして食べてると思うんですけど、あれって大豆になる前の、まあ、豆のことを指しています。で、色がすごく緑色でみずみずしくて、すごい元気いっぱいのイメージ。で、しかも栄養価が高くて、世界中で愛されてるんですよね。ともこさんもニューヨークでも結構枝豆って人気っておっしゃってたかなと。
そうですね。枝豆人気ですし、あと普通に名詞として知られてますね、枝
そう
豆。
ですよね。英語で枝豆っていうと、そのまま通じるっていうことで、まあ、そんな体に優しくて、世界中で愛される存在になりますようにっていう意味を込めて枝豆と名付けました。で、実は裏話を言うと、最初は三人姉妹っていうところで、まあ団子三兄弟はどうかなって考えてたんですけど、なんか団子はちょっと違うかなって思っていた時に、パッとこうひらめいたのが枝豆だっていう、皮の中に3つの粒が入っているイメージで、枝豆のロゴは三姉妹が喋ってるような様子を表現して作ってもらっています。
ですね。とてもなんか我々気に入っているロゴが
そう
で
でき す。
て嬉しいですね。
ね。ありがとう。じゃあ、枝豆のことをネーミングの由来をマリに聞かせてもらったんだけど、もう一つ、もしかしたらリスナーが気になってるかもしれないこととして、なんでこの活動をポッドキャストで発信することになったんだっけっていう話を、少し今度は次女智子の方からお話ししてもらえるかしら。
そうですね。なんか、ポッドキャストって、まだまだ日本では、私の、まあ、日本にいる友達とかもそうですけど、そんなになんか知ってる人が多くないイメージなんですけれども、自分がニューヨークに来てから、で、ニューヨークの会社で同僚と話してて、なんかすごく、この20代からまあ40代ぐらいの間の同世代の人が、ニューヨークの人は聞いてるなっていう媒体の一つで、まあ、要は耳から情報を得るための、まあ、ラジオみたいな存在なんですけれども、思った以上に多くの人がいろいろなポッドキャストを聞いているんだなってニューヨークにいる間に思って、で、自分の生活にも取り入れてきたんですよね。で、何がこう耳から情報を入れるがいいかっていうと、自分のなんか手がフリーになるんですよね。で、結構目を使って活字を通して情報を得るって、もう普段すごく周りに溢れていて、仕事でもみんな目を使っていて、ただやっぱり通勤の移動の時とか、あとジョギングしている時とか、あとは家で家事をしている時とか、結構やっぱり耳から情報を入れるっていうのは、すごくなんかこう、別の形でいろんなことに触れるきっかけを与えてくれるいい生活習慣だなって個人的には思っていて、で、枝豆のメンバーが発信したい情報を届けたい人たちって結構基本的には忙しくて、もうメールも多分たくさん読まなきゃいけないだろうし、などなど、そういうことを踏まえて、ポッドキャストでやってみないかいみたいな感じの経緯で、枝豆トーク、最初はポッドキャストで配信してみようかっていう感じになったという背景です。その前に、三女マリちゃんも、ポッドキャストに一回登場したことがあるっていう、経験も聞いていたので、まあ、それでちょっと、ポッドキャストっていう情報源のことについて知ってもらえる日本人が、もっともっと増えるといいなっていうのも少し思ったりしています。
ありがとう、2人とも。まあ、何分私たち初めてのチャレンジですので、いろいろお耳苦しいこともあろうかと思いますが、どうかお付き合いいただければと思います。
こんなわけで、私たちの枝豆トークですが、まずはこのポッドキャストを中心に緩やかに発信を始めていけたらと思ってます。で、今後の活動の展望としては、まあ、ポッドキャストじゃなくて、ポッドキャストで話して、そこで出てきた情報をノートでまとめて発信したり、ゲストを交えたトークをしたり、さらには オンラインサロンやリアルでのコミュニティということもいろいろ妄想しています。働く女子世代の、揺らぎやモヤモヤの多い時期に、私たちが人生に迷ったりするときに、多様なストーリーを吸収すればするほど、たくさんのエネルギーや勇気をもらえると思うんですけれども、ただ、私たち一人一人が知り得ることと、人生にて自分が自ら体験し得ることって限られているので、そういう出会うことのできる人の数、メディアなどを通じて触れることのできるライフストーリーをもっともっとこの枝豆トークやこの3人のメンバーの吸収力を通じて広げていけたらなと思っています。
やっぱり自分が直面してみて思うんですけれど、自分でコントロールができないこととか、正解が存在しない課題とか、どう優先順位をつければいいのかわからないとか、悩むことって本当に多い時期なんですよね。だからこそ、このコミュニティでの仲間の存在や、そこで知り得た他の女性の生き方を知ることで、私たち自身も含めて、少しでも背中を押したり、楽にしてくれるきっかけの場になったらいいなと思います。皆さんの応援どうかよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。ではさて、そろそろお別れのお時間がやってまいりました。もっと話したい。けれど
あっという間
あっという間ということで、枝豆トークエピソード1いかがでしたでしょうか。こんな感じで月に2回配信を予定しています。私たちのウェブサイトは http://枝豆トーク.com 枝豆トーク .com です。本日ご紹介したさまざまな情報は枝豆ノートでも記事更新していく予定です。そちらもぜひチェックしてくださいね。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。